かけ合いラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材に程度リンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは私骨外と
グリーンティーと
クマンワです。
はい、ちゃんと言えましたね。
はい、
ということで、はい、まあ、失敗してね、二度目っていうような形で、本配信を聞いている方々は何のことかよくわからないと思いますが、
そうですね。ね、言わなきゃよかったのに。
まあ、生配信を
見消せば、なん
だという。
もみ消すほどはいかなかったですか。
そこは正直に行きましょう。
正直。
噛みました。ね。ね、
はい、久しぶりに、
ね。ということで、3月30日です。皆さん。
うん。
はい、ね。もうすぐ4月。
はい。
今週の日曜日はエイプリルフールということで。
そうか。
ね。
そうか、そうか。
エイプリルフール。3月30日配信で、エイプリルフールの話題を一つ言っておくとですね。
うん。うん。
エイプリルフールって実は午前中しか嘘ついちゃいけないんですね。
ああ、はい。それなんかね、聞いたことある。
まあ、
うん、
ネタバレの時間も必要ですからね。
そう、そういうこと。
これ持ち越されて翌日とかになってくると、ちょっと、一日苦しむ。
ああ、そうね。不快感がね。
うん、そうなんです。実はエイプリルフールっていうのは、午前中が嘘をつく時間で、午後は、あれは嘘だったんだよっていうのを言う時間っていうふうにですね、一応、元々は決められてるんですね。
はいはい。
はい。なので、ぜひ、4月1日。これね、4月1日に言うとね、それも嘘でしょって言われるんで。
ああ、なるほどね。
言っとこうと思ったんですけれども。ぜひ、4月1日の午前中は、みんなね、いっぱい嘘をついて、
はい、
午後からはネタバラシを。頑張っていただきたいなと思いますけどね。
日曜日なんですよね。
日曜日です。
まあじゃあ大体午前中寝てるわ。そしたら。
寝てるね。
はい。
はい。
大体ブログとかそういうね、嘘つく人多いんですよ。一番多いのが、ブログやめますっていうタイトル。もう何万回も見ました、
ね。あるある。何万回。
で、なんかちょっと、そのコメントで構ってほしい感でね、なんかもうどんくらいコメントつくかなみたいな。
はいはいはい。
結局あんまついてないっていう人が多い気がする。
まあ、ね、まあね、その寂しいパターンね、よくあります。
パターンね。
多分今のご時世だとブログじゃなくてツイッターとかフェイスブックやめますみたいな人が多いんでしょうね。
多いですね。アカウント
ね、そうそう消しますみたいな、う
ん。消しますんでとか言って、
会社辞めますみたいな。
あるある、そういうのありそう。
まあね、よくわかんないですけど、ありきたりな嘘じゃなくてもうちょっと考えたことにしましょうね、皆さんね。
そうね、う
ん、はい。というわけで、まあ、97回ですけれども。
はい。
今回はね、皆さん、いろいろとお便りを送っていただいて。
はい。
まあ、ツイッターでもメールでも。
はい。
非常に多くいただいておりましたので、そちらの方をね、今日は、頭と、エンディングに。
うん。
ね、読んでいこうと思います。まずは、はい、ツイッターの方から。ご紹介していきたいんですけれども、
うん、
これは名前を出していいのかわからないので、名前はちょっと伏せておきますが、
はい、
通勤や家事をしながらいつも楽しく聞いています。うん、
うん、
J-POP の歌詞をマズローの欲求から考察されたご意見に感銘を受けました。うん、精進せねば、これからも放送楽しみにしていますということで、いただいておりますね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
大変、自信を持てる。メッセージをいただきました。
本当ですね、はい。ありがたい限りでございますよ。まあ、こういった方も、おそらくこの方、女性ですかね。
うん、だと思います。
ですよね。は
い。いやもうね、歌詞がマンネリ化しすぎててね、みんなそう思ってると思いますよ。
まあ、そうだね、はい。なんか聞いたことある歌詞だな、みたいな感じに、まあ、なってるといえばなってますからね。うん、はい。そして、これは、二通目というかですね、メールの方にいただいております。
はい。
3月テーマ、卒業という形でいただいております。う
ん、卒業、はい。
はい。本文読んでいきますと、うままさん、グリーンティーさん、ホネストさん、こんにちは。
こんにちは。
新しい形ですね。順番
が
ね。
順番ね。なんかやっぱり、前行ってから皆さん考えてくださってるみたいな、
ね。考えて
る。
国士会の時のパターンですね。
はい、ああ、
そうですね。
う
ん、
そこに合わせ
て、ね、
はい、
今月も投稿しますナンペですということで、
はい、
今聞いていただいているナンペさんですね、
うん、
3月のテーマ卒業ですが、例年なら特にないなとなるところですが、今年は私に大きな変化があります。
おお、
一つは仕事を卒業、
うん、
卒業というと聞こえはいいですが、はっきり言えば退職します。
うん、あら
この時代ですが、保育とは違う分野に転職をして社会経験を積みたいです。うん、なるほど。
うんうん。
そして二つ目。もう一つは、彼氏を卒業、元に別れました。新たな出会いに向けて内面、外面を少しイメチェンできるよう頑張っています。
うん。
うん、しかし、かけらじには4月からも積極的に参加したいと思いますので、よろしくお願いします。
じゃあ、こちらこそよろしくお願いします。
よろしく
ね、お願いします。
うん。まだね、若いうちにいろいろやった方がいいっていうのはよく言われますからね。
まあ、ね、
仕事もしかり、ね、いろんなことしかりですけど。
そうですね。
はい、だから、やっぱチャレンジっていう意味ではね、なかなか冒険するのは若いうちしかできないですよね。
ですね。
はい、ですね。まあ、僕は、うん、なんかどっちかというと、30過ぎてもチャンスあるんじゃないかっていう、
ああ、まあ、
気持ちはあるんですけど。
気持ちとしてはね、
でも、そう、前世紀まで言われてたことは、ね、30歳くらいで一回転職のチャンスがあって、
うん、
それ以降は、まあ、そう、終身雇用の時代ですから。
うん、
でも、ね、今、最近見たら、結構40歳とか超えてる人が、中途で入ってきたりして、
うん、
割と流動的な業界でもそういうのよくあるんで、
うん、そうですね。
なんか、ね、なんか歳っていう概念が見直されるのかな、なんていうのもありますけど。
うん、そうですね。まあ、なので、転職、ね、というのは、非常にいい。まあ、自分の中でも活性化になると思いますしね。新しい刺
激。卒業とともに入学ってことですからね。
そうですよ、うん。まあ、素晴らしいことじゃないかなと思います。うん、まあ、社会経験を積みたいってね。まあ、私も積んでいきたいなと思いますけれども。
うん。
他も積みたくないですね。
あれ
積む、積むってどっちの積むかな
あ、そっちの積む
前回放送ね。前回放送、あれ前回放送まだか。
前回放送まだだ。
前回放送まだだ。
まだ
じゃあ何も言わないわ。
はい。
はい、やめときますわ。ちょっと暗いテーマだったんでやめ
ときます。そうですね。確かに。
まあ、ぜひ、
はい、
まあ聞いていただければと思いますが。うん、ね、まあいろんな卒業があると思いますが、
はい、
残りの、あと3件ほど来ておりますが、
はい、
その3件についてはですね、エンディングの方でご紹介をしていきたいと思いますので、
はい、
お楽しみというところですね。
はい。
出たね。もったいぶるパターンがね。
はい、後半へ続くってやつね。はい。
テレビを真似してきた感じね。
まあ、まあでも、ポッドキャストは、ちょっと飛ばせますからね。
そうだね。CM とかない。
飛ばせますんで、
ね。CM あるけど飛ばせるから、ね。
飛ばせるから。
ということで。
本編聞かずにね、お便りのとこだけ聞くって人もいるのかっていう。
あ、いるね。ね読まれてるかな あ、読まれた終わり、みたいな。
ぜひ本編、その方に聞いていただきたいですけどね。はい。
本編にもだって出てくるかもしれないから、
ね。ああ、確かに。どこで
丸まったか。出ましたねとか、なんか。
そうです。
絡みあるかもしれない。
そうね。
逆にそっちの方が嬉しかったりしますからね。
うん、確かに。
そう。全部聞いていただきたいという。
は
い、
ぜひ、ね。かけらじタイムズも、井戸端カオスも聞いていただきたいと思いますけれども。
はい。
今回第97回はですね、かけらじタイムズの、担当はグリーンティーさんですけれども、まあ、今日は何をやっていただけるんでしょうか。
はい。
なんで仕切り直したの今。
司会者乗っ取る君くらい。
そう、もう完全に乗っ取られる感じでしたけど、
今。今の一言でそこまで感じ取ったんですか。
はい、でね、うん。
教団にいたもんだってもう。
うん、もう立ち上がったからね、今ね。
立ち上がってた。
なんでしょう。
はい、今回はですね、まあニュースって、まあニュースなんですけど、まあ私も体験してきたという、まあ二つの側面でですね、お話をしたい。で、まだ前回配信が、この生配信だと出てないんですけど、まあ前回うまうまさんがね、かけらじタイムズで扱ったことも若干絡むというお話になっています。で、まあ、さっくりと言いますとですね、お台場にある日本科学未来館という科学館があります。
ああ、ありますね。はい、
ここが3月10日から新しい企画展を始めました。
うん、
で、まあ、その名もですね、世界の終わりの物語という、
はいはいはい、
終わりっていうものに関して考えることができるという内容になっていてですね、まあ、私行ってきました。
うん、
で、まあ、感想としてね、
うん、
これは、かけらじだって思ったんですよ。
すいません。
はい。
すいません。かけらじ以外のところでどこで話すんですか、逆に。
いや、なんかもうこれも職業病みたいになってるから、あ、これかけらじのネタになるみたいな。
これかけらじに行けるなって、確かにね、ニュース見てても、あ、これかけらじのネタいけんなって思っちゃうのはもう、ね、あれですけどね。
ピンときました。で、まあ、後で言いますけど、これね、一回3人で行った方がいいですね。
行きますか。
行きますか。
これはね、行ったら多分私たち永遠に喋り続けますよ。これ見てると。ということで、まあ、今日はそのプレステージということで。
なるほど。ぜひそこで生配信したいもんですね。
はい、お話をしたいと思っています。
あ、わかりました、はい。ね、世界の終わりの物語、ちょっと楽しみにしておきましょう。はい、そして、井戸端カオス、後半井戸端カオスは、馬さんですけれども、今日は一体何をやっていただけますでしょうか。
はい。まあ、結構、小売業界というか、コンビニとか自販機とか、ちょっと井戸端カオスで取り上げてきたんですけど、はいはい、今回テーマは100円ショップ、100均ですね。あと、まあ、救急ショップも入れていいと思いますけど。
いや、
ま
あ、
そこら辺のところね。
はいはい。
そこら辺のところですね。はい、この辺をちょっと巻き取りたいなと。
巻き取る
巻き取るって意味がわかんない。
うまうまさんのその井戸端コースの方向性がね、なんか、新しい切り口すぎるんです
よ。そう。まずは、生活に密着したものを、自分の身の回りの周辺のものの情報をですね、うん、はい、まあ、きっちり押さえていただきたいっていう願いがあるわけですよ。
願いね。
願いがあるわけですよ。で、今回は、はい、前回ちょっとデータが結構あったんですけど、
うんうん、
今回はデータもたくさんあるんですけど、実は、まあ、それも話すかどうかもちょっと迷ってまして、
うん、
なるほど。
まあ、それはもうお二人と一緒に、自分たちの100円ショップの体験談のね、がどれだけ出てくるかによって、
うん、
まあ、まあ、どういう風にしていくかをその場で決めていこうっていう。
完全にコンビニと自販機と同じノリってことですね、じゃあ。
あ、そうですね。もう全くその通りですわ。なんで、無茶ぶりがかなり多発するとは思うんですけども。
はい。
まあ、お二人ね、ここまで90何回っていうね、もう大ベテランですから。駆け上がりラジオにおいての大ベテランの二人ですね。
まあ、ね
前に、まあ。
はい。
まあ、まさか答えが出てこないなんてことはないでしょうから。
恐ろしい。
大丈夫。
完全に人任せみたいな感じ。わかりました。
はい。
はい。では、早速、本編の方に参りましょうか。
はい。
かけらじタイムズ。
はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。
こんにちは、こんばんは、おはようございます。
はい、おはようございます。
まあ、オープニングでもお話しした通りですね、まあ、お台場のですね、まあ、日本科学未来館という科学館に行ってきましてですね、うん、まあ、実はもう今日行ってきたんですね、私ね。
あ、
この
生配信今日行ってきたんですね。
当日という。
なるほど。
まあ、で、話してみようということになりましてですね。まあ、企画展の正式名称がですね、まあ、世界の終わりの物語、はい、で、サブタイトルが、もはや、逃れられない73の問いというふうになってます。
いや、確かに73個も問いあったら逃れられないね。はい、センター試験もそんなないよ、まあ、そんな試験の問題。
この企画展の題名の付け方がかけらじっぽいね。
そうなんですよ。もうね、ここから来て、俺、ね、探してみたんですよ。自分がね、この系統の話をどれだけしてたか。
はいはい。
かけらじの関連会がすごいありますよ、これ。
このポスターだってグリーンティーさんが作ったんじゃないのっていうようなポスターだしね、これ。
確かにね。
見てるとですね、私よくやってるんですよ。まあ、関連かけら次回を言ってみるとですね、まあ、地球終了のお知らせとかですね。
まあ、
はいはいはい、
そこはありますね。
はい、あと、うまうまさんも、2012スペシャルとかね。
ああ。
うん。
うん。
やってますね。
あとうままさんで言うと我々は後世に何を残すか残すべきかっていう回もやってますよね。
あの時の回ね。
はい。
新書で出そうなね本のタイトルの。
うん、本当だね。
そんな名前の付け方してます。
うままってね。
まあ、めちゃくちゃ関連回があるの。ホネストさんも100年後の未来その世界に何があるのかを考える。はい。
やってますね。
だからまあ、かけらじに非常に近いサイドの人間が考えたのではないかと。この企画展。
なるほど。
思います。
同じ匂いがしますね、はい。
聞いてるかもしれないね。
かもしれないですね。うん、はい。かけらじ聞いたって言ったら、企画展の金額下がるかもしれないですよ。あ、まだ責任持てませんけどね。
下がんないです。
下がんない、下がんない。
はい。で、まあ、ちょっと言ってきた感想というか、どういう内容の展示になってるか。まあ、今話したような回が関連してるっていう、言えば大体わかると思いますけど、
はい、はい。
まあ、終わりっていうね、ものに、こう、焦点を当てて、まあ、私たちにとって終わりとは何なのかっていうのを、まあ、考えさせるような内容になってます。で、73の問いって言いましたけど、まあ、その問いかけがね、まあ、至るところにあるんですよ。で、まあ、それについて考える、まあ、展示が置いてあったりとか、そういう、なんていうかな、考えさせる、ためのネタになるね、ものが置いてあると。 で、それを見ていくという内容になっています。で、一応ですね、その終わりというのを4つの分類をしています。
うん。
で、その4つを言ってみると、1つ目が、予期せぬ終わり。つまり、
はい、
今ね、地震とかそうですよね。地震とか、台風とか、う
ん、はいはい。
火山の噴火、隕石、病気、交通事故、戦争、テロと。まあ、そんなような、自分に終わりをもたらすかもしれない、こう、なんか予期せぬ危機みたいなもの。に関する内容。で、二つ目が、私の終わり。これは、考えたことありますかね？私の終わりってじゃあ何って。一言で言うと。
メンタル的に終わっちゃったってことですか？
ああ、それもあるかもしれない。
ああ、
ですよ。そういうのも全部。
参っちゃうみたいな。
はい。まあ一般的には、なんだろう。
死ですか？
そう。死ぬっていうね、ことかもしれないし。
うん、
だから終わりって、じゃあ何と。私が終わったらじゃあ何が起こるのみたいな。そういう結構深いところまで考えさせるようなことが書いてある。
あ、でもね、始まりがわからないからね、なんつって。
うん、なんつって。
終わらないでしょ。
なんつってね。
いや、でも本当じゃないですか。始まったのがいつかわからない以上、終わるものはないんじゃないかな。
ね、そもそも始まってるかどうかもわかんないからね。
だからそういう話になるじゃん。だから俺は駆け足向きだと思ったんだよ。
なるほどね。
説明を阻止してでもなんか言ってくるっていうこの感じね。
なるほど。
はい。そして今だんだん規模が大きくなってきてですね、三つ目が文化の終わり。
お
ー。はい。まあ日本もね、いろいろ文化変遷してきましたけど、まあ今となってはなくなっているものとか、これからもなくなってしまいそうなもの、みたいなものを考える。うん、で、さらに規模が大きくなって四番目が物語の終わりとなっているんですけど、まあ物語って何か、まあもうちょっと規模のでかい、例えば宇宙とか世界とか、そういう規模の終わりってなんだろうみたいなのを考えるというようなテーマになってます。で、これ、問いっていうね、さっきも最初の方に言った73の問い、この問いかけがかなりメインになってできている展示なんですね。で、今、まあネット上でもその公式サイトを見てもらうとわかるんですけど、まあその問いかけの一部がですね、1日1テーマずつこう出てきていて、で、それに対して、まあ実は未来館に入ると、一般者、来館者とかを書けるスペースがあって、書いたなんかポストイットとかで貼っていけるようになってたりするんですよ。
回答用紙がある。
うん、で、
いいね。
はい。コンピューターで入力するようなこともできたりとか、いうようになってて、それが、ネットと連動してたりとか、ツイッターみたいに、ね、連動して表示されたりとか。
ね、
うん、で、それ、来館者だけじゃなくて、有名人にも結構質問をしていて、例えば爆笑問題の田中さんとかね、も答えてたりとか、そういうのも表示されてたりします。で、今回はですね、その問いの一部をですね、まあ、ピックアップしてですね、我々で考えてみようと。いう。まあ、73個全部は無理なんで。
長くなるよ、
まあね、問いをまだ知らない以上。
知らない
俺は受けて立とう。
そうです。
っていう、
受けて立ちましょうよ。
はい、じゃあ、行きますか。
はい。
まあ、まずは身近なところから行こうと思いますが、はい。まず、どんな病気になるか、あらかじめわかるとしたら、
うん。
あなたは知りたいですか？という問いがありました。これ、どうですか？自分が将来どんな病気になるか、あらかじめ分かるとしたら、知りたいかどうか。じゃあ、ホネストさん、どうですか？
それは、逃れられないの？
一応ですね、ここで書いてあったテーマとしては、今ね、遺伝子診断というのができて、
はい、
自分の遺伝子を調べると、この人がどれぐらい何の病気にかかりやすいかというのが、確率的に分かるんですね。わかるような技術が、まあ、確立されてきている。
まあ、でも、そういうレベルで言うと、
はい、
知りたいは知りたいね。
ああ。
というのは、はい、今の、要はグリーンティーさんのおっしゃったように、その遺伝子の中に、
うん、
こういう病気にかかる可能性がありますよっていう段階のものであれば、
うん、
それを何とか阻止できる可能性もあるじゃないですか。
そうですね、努力によって。
うん、そう、はい、努力によって。まあ、努力によって、もう阻止できないものも中にはあるかもしれないです、
うん。
なんですけど、その努力によって阻止できるような病気の可能性があるのであれば、それを知って、はい、防ぎたいですよね。
そうですね。そう思いますよね。
うん、
確かに。うままさんはどうですか？どう意見ですか？
僕はね、知りたくないんですよ、ね。
知りたくない。おー。
はい。理由はですね、実は一つ考えた越した先なんですけど、
はい。
まあ、僕も予想できるものは全部予想していくと思うんですよ。
うん。
ただ、それってキリがないことで、
うん、
自分から脅威を覗こうっていう考えにリソースを奪われて、
うん、
日々のですね、ことが生き生きしなくなってくると。
なるほど。
ってなってきちゃうんだったら、そんなのとりあえず来たら考えるってことにして、
うん、
まあ、とりあえず自分が今一生懸命なるべきものに対して熱中すべきなんじゃないかなっていう。
なるほど、ね。
だってもうだって10年後に何々ですって言われた時に、今10年前だけれども、ちょっと心の片隅にもうあるから、
うん、
なんかチャレンジできなくなるんですよ。
そうか。そうい
う10年後どうせあれ来るしな、
う
ん、みたいな。
そうそう、あれ来るからちょっと対策が必要だとか、なってきちゃうとあれなんですけど、その10年間で、なんかもっと実は、かなりいろんなことができるかもしれないから、
うん、
僕はね、もう無知のままでいい。で、それをしかも知ってるよっていう自分がいるっていう、なんですか。まあ、いつ来ても、そういうもんだっていう。
なるほどね。
完全なる、完全体になりたいっていう気持ちです。
どうしたの？え？
どうしたのって、なると思うんですけど。
うん。いや、やっぱりこれは、まあ、れ行くべきだな。
行くべき。
いや、でも、まあそうだろうね。はい、まあ、今のこの、くままさと僕の意見の中でも、うん、もう二つに分かれてるから。
そう、分かれる。
多分、はい、もの、それぞれの人ごとにやっぱり答えっていうのはあるんでしょうね。
そうですよね。
うん。まあ、
だから僕の意見で言うと、うん、知った上で、知ったからこそ頑張れる人も中にはいる可能性もあるから、
ね。うん、そう
ですね。まあ、それはどっちかっていう話ですもんね。はい、
これどっちがいいかっていうのをですね、一応マグネットで貼れるようになってるんですよ。うん、アンケート的な、テレビでよくやるじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、まあ、大体ですね、3対2ぐらいで知りたいっていう人が多いんですね、これ。
ああ、やっぱ知り、はい、現実的な人多いですね。
うん。まあでも3対2なんで、圧倒的ではない。ですよ。
そうですね。はい、同じぐらいですもんね。
うん、だから、うままさんのような考えの人も多分いるんだろうな、と思います。で、まあ、これね、よく考えてみると、個人レベルでは知るのはいいことかもしれない、と僕は思っていますが、うん、
はい、
これをね、例えば社会的に、今、成り立っている保険制度とかを崩壊させる恐れがある、思いませんか？この人は癌にかかりやすい。うん、だから、癌保険には入らないようにしたい。会社は考えたりするかもしれない。
雇用とかね、
なるほどね。はい、
この人は病気にかかるから、うちの会社で雇えないとか。
はい、可能性もある、ね。
将来結婚する相手とかからも診断されちゃったりとかしたら、
うん。それは嫌だね。
嫌ですね。
さあ、そこまで考えた時にどうかっていうのはまたね、考えをちょっと巡らせておいてくださいね。
それはプライバシーにしましょうよ。
うん、そう。まあ、その辺のね、制度とも絡んでくるかもしれない。
はい、眠れんくなりますよ、そんな話題。その話題の素材いただくと。
そうね。
うん、じゃあちょっと。うんってなっちゃうからね。
やばいっすよ、それ。
次へ行きます。
今の段階でやばいっすね。
はい。
じゃあ次。二つ目。まあ、これ、実は昔ね、取り上げたことがあるかもしれない。かけらし第35回、井戸端カオス、不老不死は実現可能かっていう回を私がやったことがあるんですが、その時に聞いたこともあるかもしれません。はい、永遠に行きたいですかという話。
ああ。
はい。これ、うままさん、確かその時、うままさんそんなに長く行きたくないみたいな話しましたよね。なんでかちょっと。
してたと思います。
ピアノをね、弾くんだけど、それが弾けなくなったら、自分はもう終わりだみたいな話してませんでした。
そんな話してた
今、はっきりとは思い出せないですけど、まあ、始まりがあって終わりがあるっていうのが、うん、まあ、よくある映画とかでも出てくるような話で。はい、
うん、
うん、
ずっと続くものっていうものは恐怖でしかないなっていうのがあるんですよね。うん、
う
ん、
そうだね。
ホネスさんはどうですか？
僕はその当時どう答えたか覚えてないですけど。
多分、それなりに平均寿命ぐらいは行きたいみたいな話をしてました。
あ、そう、そうだね。はい、
いや。どこまで現実的な。
いや、今でも多分変わってなくて、不老不死は嫌だね。う
ん、なるほど。
ずっと行きたいとは思わない。
うん、
ただ、もう今おっしゃったように、平均寿命ぐらいまで
変わってないね。
行きたいですね。
変わってない。
変わってないです。
まあ僕もそれぐらいかなという感じなんですけれども。
あんまり早死にはしたくないっていうのはありますけど、はい、ね、
うん、
特に200歳まで行きたいとかはないですね。
うん
うん、
なるほど。まあ、僕も大体平均寿命ぐらいかなっていう。
これの、なんか希望、その回答ではないんですか、うん、回答的なものは。
回答ですか、
他の人たちは大体3人でこうなってますみたいな、ない。
ですね、これは、永遠に行きたいかどうかっていうのはですね、一応ネット上でも答えが見れまして、はいっていう人もいます。なんでかって、まあ、人類のこれからの歴史を見てみたいとかですね、 まあ何対何かっていうのは分からないんですけど、まあ基本いらないっていう人が多いんですが、はいっていう人もちらほらいると。
なるほど。
いう感じになってます。で、まあ実はですね、ここの展示のところにね、なんかね、5億年生き続けている可能性のある生き物が展示されていてですね、5億年ですよ。
5億年？
はい。
え？
ベニクラゲっていうクラゲがいるんですけど、そのクラゲはなんかね、ずっと細胞分裂をし続けることができて、
うん、
多分5億年ぐらい生きてるだろうという風になっています。
だから僕もその35回の時に言ったかどうかわかんないですけど、うん、この体のままね、
うん、
いや若い体のまま衰えないで不老不死だったらいいかもしれない。うん、
ああはい、
うん。あ、物理的に厳しいからね、皮膚の細胞とかは。
そう。
確実に衰えちゃう。
なるほどね。
あの、老いて言ったらさ、どうしてもこう、100歳超えたらもう足腰が動かないとかなっちゃうから、ね、
確かに。
そんな中で、なんだろう、世の中を見ても大丈夫ですか？
なんかね、今すごいね、あの、飲み物が喉に入りました。はい、当たり前のことですから、飲み物が詰まりました。老いです、
ね。物理現象ですから。はい。
そうですね。
はい。
あの、なんだろう、その老いた体のまま、あの、世界をずっと見ておきたくはないよね。どうせなら活動して見てたい。
火の鳥ではね、ですね、不良不死になるっていうのを火の鳥に与えられた、当時その火の鳥の主人公が、はいはい、まあ確かに体もなくなっちゃって、
うん、
まあ神になっちゃうんですけど、人間の。地球の神様みたいになっちゃうんですけど、はい、だから肉体はなくなっちゃうんですよね。
うん、
それでいいかっていう話でしょうね。
まああの、このベニクラゲは、多分ね、老いはないんですよ。
まあ、ずっと細胞分裂してるから、ね。
そう、細胞分裂するとき、うん。なので、多分若いまま生きている状態だと思うんですけど、まあ、私は若い体で生きていけるとしても、まあ、80年ぐらい生きたらいいかなっていう感じはありますよ。
ね、
おやばい。
早い。
これ早いね。はい。まあ、じゃあちょっとあとね、さらっといけるところはさらっと聞いていきたいと思うんですけども、はい、まあ、じゃあね、聞きたいこととして、あなたは終わりをどうやって迎えたいですか？これね、実はあんま、こういう問いなかったかもしれない。自分で作ったかもしれない。ただこれを考えている、考えさせるようなトピックは、あの、展示としてありました。終わりをどうやって迎えたいか。例えば、病院でね、病気で死ぬこととか、
うん、
例えばなんだろう、まあ、交通事故で死ぬとかは嫌ですよね。
うん、
うん、でどういう感じで終わりたいかみたいな
ところ、ね。その終わりっていうのは、うん、死を意味するってことですか？
死だとしたら、まあ、死じゃなくてもいいですよ。死じゃなくてもいいですよ。
私は死だとしたら、うん、あの本当になんだろう、ありきたりかもしれないですけど、うん、こうまあ。もし自分の家族がいるならね、
うん、
その時その家族に囲まれて寝るように死にたい、ね、
あー、なるほど、
う
ん、白雪
こう緩やかにもうそのままこう寿命ですっていう感じで、うん、スッと死んじゃうね。
それの時の意識っていうのはやっぱあるわけ。自分は
あ、もちろんもちろん、もう自分として意識があって、
あ、うん、来てはると思いながら、
うん、来てはる
来てはるなっていう、あ、じゃあもうまあ、もうそろそろ、心臓の音もゆっくりになってきたし、
うん、
そろそろかな。まあ、みんな、じゃあ、あとは頼んだ、パン、
はいはいはい。穏やかにね。
穏やかに
。はい。うまうまさんはどうですか？
うん、僕も、それは確かに近いですよね。うん、でも多分僕の予想だと、80くらいの時には、自分の自我、超自我みたいなものがですね、
超自我
非常に気持ちよくなってると。
はい、
なんかもう、一日あっという間だし、
うん、
あの、なんか特に、あ、これしなきゃ、あれしなきゃっていう、今で言うところ、若者の人たちが、現代のね、
うん、
時間に非常にこう回されてるようなんですけど、むしろ自分が回してるくらいの勢いで、
うん、
あ、なんだ、こんな時に親戚来よったか、みたいな。めんどいのーとか言って、相手にしつつ、軽く相手にしつつ、でもまあ、ありがとなくらいの、まあ、感謝はあると。
はいはいはい、
でも、意識レベルとしては、今よりも、もうちょっと、なんていうの、柔らかいっていうか、
うん、
なってて、とって、か、なんか今死ねって言われたら僕めっちゃ嫌がると思うんですけど、
うん、
いや、そいつを倒してでも生きると思うんですけど、あの、その時には死というもの自体が、割とその、受け入れやすいような、
そうだね、
心に成長してるっていう。
確かに。もう心構えができているっていう状態にはなってると。 なっている状態で終わりを迎えたいですよね。
そうですね。その状態で終わりたいですね。はい、そうですね。それ、みたいな時に終わるのはちょっとなんか。
う
ん、
今みたいな。
そうですね。
ちょっと受け入れられないかもしれないね。
う
ん、
そうだね。
まあ、死に対しては覚悟が多分できる時期が来るんでしょうね。いつか。普通に暮らしていれば。
来ると思うでしょう。
で、その、叱るべき時に、叱るべき形で来るというのが、私たちにとっては理想かもしれないと。
それは多分みんなの理想だろう
ね。グレイジーさんもだってそうですよね。
私もそうですよ、もちろん。
うん、ですね。は
い、まあでも最近はね、例えば終末治療とか、なんかもう手の施しようはないんだけれども、とりあえずなんか心肺蘇生装置みたいなもので、生かし続けるみたいな、ような治療法とかあったりするわけですよ。延命と言われるね。
いや、いらないです。
それはいらないということですよね。
だって、お金かかるだけじゃん。ね、残された家族に。
そうなんね。うん、はい。
いや、まあ、寂しいと思う気持ちあるかもしれないけど。
うんうん、
家族からするとね、まあ、ねっていうのはあるかもしれない。
そう、本人のその時は尊重してほしいよね。うん、もう、ね、面倒をかけさせたくないっていう。
確かに。
そうだね。
まあ、あるかもしれないからさ。
そうだ
ね。はい。おー、深いくなってきましたね、なんか。
深いけど、なんだろう、リアルにしんみりしてしまうようなね。う
ん、はい。
そうだね。なんでこんな話をしてんだろうね、本当に。
何話してんだろう。
このね、展示もですね、だんだんと、最初の方はさっきみたいな話なんですよ。病気とか地震がね、予測できたらどうしますかとか、そんな語り口調になってる、はい。だんだんこういう感じのね、ズーンと沈んでいくね。
やばい、
やばい、やっていくんですよ。
そこ
それ大丈夫、出た人みんなズーンとしてない。大丈夫。
人生観変わっちゃうんじゃないですか。
あ、でもなんか最後の方は多少こう希望をね、のことを考えた感じにもなってるんですけど、だんだんこう規模が大きくなってくるんですよ。最初は、なんちゅうか、ちょっとしたね、例えば地震が予測できるとか、病気が予測できるみたいな話なんですけど、まあ今に、人としての終わりみたいなところまで来ました。で、その次ぐらいからは、ちょっと社会的な問題にも足を踏み入れていて、これも、あったんですけど、持続可能っていう言葉、聞いたことあります？はい。ごめんなさい。あと、5分ぐらい、お願いします。
まあ、僕の時間をあげます。
あ、ありがとうございます。
あげる。
じゃあ、貴重に使わせていただきます。持続可能な開発とかいう言葉をですね、中学校の時とか、社会で勉強しませんでした。
ありましたね。
なんだろう。
まあ一応ね、ウィキペディアを見るとですね、まあ現代の世代が、将来の世代の利益や要求を充足する能力を損なわない範囲内で、環境を利用し、要求を満たしていこうとする理念と。あ、つまり、うん、何かこう、私たちはテクノロジーの発展とか、生活を便利にするために、まあ、森林を切り開いたりとか、まあ、いろんな自然の環境を利用して、新しいものを作っていくっていうことをしていくわけじゃないですか。開発という形で。はい、で、ただ、あんまりそれをやりすぎると、将来の世代が、生活できないような地球にしてしまう可能性があると。だから、そのバランスをうまくとって、将来の世代も生き残れるような形で、開発を進めていくことを持続可能な開発みたいな形で言われてるんですよ。将来的にずーっとそれが持続することができるみたいな感じ。
うん。
うん。で、これよく入試問題とかで出てきて僕もなんか書かされた覚えがあるんですけど、これって本当にできるの？っていう話。綺麗事じゃないの？これっていう。できる、この持続可能って曖昧すぎると思いませんか？
まあね、
将来この技術は発展してるだろうみたいな希望的観測もあるから。
そうそうそう、そういうことなんですよ。
それにかまけちゃうんですね。
100%じゃないね、
うん。で、この持続可能っていうのは、いつまでっていう、なんていうかな、制限がないんですよ。ずーっと将来未来永劫みたいな概念なんですよ。
まあ持続可能だからね。
うん、地球にとって寿命あるんですけどね。
で、そこで終わりっていうものを考えてない概念だというふうに主張してるわけ。
なるほど。
将来ってどこまでなのと。で、具体的にはどの範囲まで保証するのみたいなのが、本当はなんかそういうのってあるはずなんですよ。だけど、それが書かれてもいないし、あんまり認識されていない。
うん、
そんな開発本当にこれからできていくと思いますかみたいな問いかけがありました。これは。どうですかね。
あ、でもいい問いですよ。
うん、
そんくらい先まで考えるっていう人間はね、
うん、
いた方がいいですよ。
そうですね。
まあこれはね、私たちだけでちょっと答えが出ないかもしれない。ちょっと皆さんもね、言って考えてほしいかなというふうに思うんですけれども。
やばい、出てこれなくなりそうなんか。
なんか この科学未来館行って、付箋にね、書いていただいた時に、うん、まあ、下にかけらじって書いてくれれば、ごみんの、うん、ってなるからね。
ああ、それだったら読ませてもらうってことはいいじゃん。
かけらじって書いてもらおうか。
かけらじって書いてもらった回答は読みます。
はい。行って、かけらじって書いていただいた方は、はい、それ、写メって読みますか。
あ、そうだね。私は番組の中読みますか、じゃあ。かけらじって書いてあったら。
じゃあまあ、それを共通のハッシュということで。
はい。ハッシュ、ね。
そうですね。
ハッシュタグじゃないですけど。
そう、名前の後ろに、あっと、かけらじってこう書いていただいて。うん、はい。
最後に一つだけ聞いていいですか。
はい。
はい。
なんでしょう。
テクノロジーの進歩によって失われたものはありますか。はい。はい、この質問、どうでしょう。
あるんじゃない、
何か、なんか具体的なもんあります？
具体的に、うん、いや、
なんだろう。まず森林とか出てきたんです
けど。森林、はい。
あ、まあそうだね。でもね、僕はね、うん、人の温かさも、
あ、
消えたんじゃないかなと思うよ。
かけらじらしい答えですね。
いや、それは本当に思っていて、うん、なんだろう、さっきオープニングで言ってた時の、なんだろうな、うん、その発展してきたことでうんぬんって言ったときに、うん、僕は昭和の温かさっていうところが昔のものになってしまってるなっていうか、昭和の温かさっていう言葉が出てきた時点で、
うん、
なんかねすごく残念だなと思うんですよ、はい、それはきっとテクノロジーが発展したせいで周りの人間とね、
うん、
あまり関わらなくても一人である程度のところは生きていけるとか、
はいはい、
この周りの人たちの協力なくしても、なんか自分一人でできちゃってるような誤解をね、うん、生む世界にテクノロジーが発展してきたことによってなってんじゃないかなと思うんですよ。
うんうんうん、
だからそういう人と人とのつながりっていう部分が、まあ僕はちょっと失われてる感じはするなっていうのは思いますね。
なるほど。
うん、
まあ、うままさんはさっき森林っていうの、森林以外なんかあります？
森林以外だったらね、うん、何ですかね。でも、うん、その昭和とか言うっていうのもあるんですけども、
はい、
それを見ても、その時にやっぱり少数派とは思うんで、多分僕が少数派にちょっと含まれちゃうかもしれないんですけど、
うん、
あ、ちょっともうだるいなとか思っちゃうことって絶対あると思うんですよね。
うん
うん
うん、
そういう人からすると今の時代逆に生きやすいというか、
あ、
交通行な、
うん。
僕なんか、
まあ、そうだね、
結構、生まれた時から割と、東京に行きたいとか思ってまして。
うん。
あんまりこう、家族ぐるみで、家族の、が仲良くっていう、その親族的な、
うん、
スタイルって地方だと特有で、まああると思うんですけど、
うん、
まあ、僕そういうのがすごく苦手だったんですよ。
村社会的なね。
村社会的な。うん、でも東京に来たら一人一人にチャンスがあるし、
うん、
まあ、なんていうんですか、初見の人というかね、あと初めて会った人とも、礼儀とかある程度のスキルがあれば、
うん、
うまくやっていけるわけですよ、
うん。
っていうチャンスもあるから、それはテクノロジーが発展したから、逆にそれは発展したんじゃないかっていう。まあ、ただ、温かさって言われちゃうとね、ちょっと、逆にその人が、例えばピンチになった時に助けるかどうかって言われたら、助けないこともあるでしょうから、
うん
うん、
その辺は昭和の温かさっていう方が勝るかもしれないですね。はい、
なるほどね。ま
あ、人の感じ方でしょうね、はい、そこは。
感じ方。
どっちがいいかっていうのが、もちろん最近は一人の方が好きだっていう人もいるでしょうし ね。
暮らしやすいかもしれないという。で、ここでですね、私が一つだけ有名な人の言葉で気になったというか、ああ、なるほどなって思った言葉がありますので、最後に紹介だけさせていただきます。
はい。
中外製薬の社長さん、長山さんという多分、方だと思うんですけど、その方がこれに対して回答をしています、はい。この方はテクノロジーの進歩によって失われたものはないと言ってます。ただ、正し書きがあります。ただ、うん、テクノロジーが不十分なために失われるものはあるかもしれないが、テクノロジーの進歩のせいでなくなるものはないと思うと述べています。うん、なので、もしかして失われてると思うものがあるとすれば、それは今のテクノロジーが不十分だからなのではないかと。
なるほどね。
なるほどね。
まあ、そうい、うん、ね、そう言ってのけるのはできますね、うん。それは。
という。まあ、いろいろなですね、こういう意見を戦わせながら、だから、本当はかけらじ好みなね、展示だなと、思いましたよ、これ。
延長したいから
と。はい。ということで、この延長は、今度は私たち実際行ってね、
そうですね。
永遠に話したいと思います、ね。
これあれですか、会期中にトークイベントってできるんですか我々。
もう私が努力すればとかね。まあなかなか、いやでもいろいろね。
回答紙にうままって書いた回答紙がブワーって貼られてるっていう。
そうだね。
全員うま
み
たいな。
ホネストもあるかも
しれない。はい。まあ最後にね、これ6月11日までやってるそうなので、皆さんぜひ足を運んで行ってみてはいかがでしょうかということで、うん、長々と、ね、お伝えしましたが、かけられタイムズは今回ね、以上で終わりにしたいと思います。
はい、ありがとうございました。
駆け上がりラジオでは話題のニュース、噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけラジタイムズと、雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの2部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。
井戸端カオス。
今度はちゃんと喋りますよってことでね、はい。多分。まあじゃあ、行きますか。まあ先ほどちょっと僕の方が席を外してしまった時にコーナーが流れてしまってて、ちょっと迷惑をかけてしまったという話になってしまったんですけれども、早速コーナーのね、中身に行きたいんですけれども、今回100円ショップです。もうこのキーワード以外、それ以上でもそれ以下でもないっていう状況下の中で、
はいはい、
まあ、どれくらい話が進むのかななんていう感じではあるんですけど、
なんか、うままさんからそれ以上でもそれ以下でもないっていう言葉をかなり聞いてるような気がする。
等身大な感じね。
ね、いいですね。すごく好きです、はい、僕は。
で、まず、まず絶対聞くだろうなと思われてたでしょうけれども、
うん、
まずお二人の100円ショップの使用歴の方からですね。
使用歴
利用歴っていうか、はい、まあ、まず行ったことあるかとか、
はい、
それだったらどんくらい行ってるのかとか、近くにあるのかとか、まあ、そういった話をちらっと一人ずつ聞きたいな、なんていう、そういう感じなんですけど。
じゃあ、ホネストさん。
じゃあ、はい、そう、ホネストさんからじゃあ。
そう。
はい。
そう。そう、ホネストから行かせていただきます。
そう、
ホネスト。僕はですね、使用歴、まあもちろん行ったことはあります。
うん。
というか、100円ショップは非常に好きな空間ではあるんですけれども。
うん。
はい。まあ、大体ね、僕が100円ショップというもの、まあいろんな業態の100円ショップがあるじゃないですか、中にもね。
うん。
で、僕が100円ショップを認識したのは、多分、中学とか高校ぐらいに、実家の、まあよく行くスーパーの近くにできたというのが、始まりて、
はい、
で、まあ、関東に出てきて、まあ、その地元にあったのはどちらかというと雑貨系のね、100円ショップだったんですけれども、
うん、
関東に出てきて、食品系の100円ショップ、まあ、救急ショップというか、があるので、はい、それが家の近くに関東出てきた時にあって、そこはよく利用してて、今でもやっぱり新しく引っ越してきた先でも、まあ、スーパーの上とかにね、100円ショップあったりするので、
うん、
結構利用はしますね。
なるほど、利用するということで。
利用しますね。
グリーディーさんいかがですか？
まあ、私も同じような感じなんですけど、いつ100円ショップに初めて行ったかっていうのは、記憶にございません。
うん。
うん、ただ、多分、小学生ぐらいの時かなと、思って、
うん
おる次第でございますが、なんか、そうですね、表現がおかしいですけど。まあ、最近の話で言うと、まあ、大体週に1回ぐらいは行ってるかなっていう。なんでかっていう。
週1で。
はい。うん、まあ、別に何か買うわけじゃないんですけど、まあ、スーパーと隣接している感じになっているので、うん、そう。だから、ま、スーパーに行きがてら、ちらっとそっちの方見てみるっていう、まあ、ぐらいなんですけどね。ただ、なんかやっぱり便利なんでよく利用しますよ。
そうですよね、はい。
そんな感じですね。
はい。で、まあ、これ、まず、また市場規模っていう僕の好きな言葉言っちゃうと、
うん、
まあ、5000億円前後だという感じになってます。
うん、
だから、まあ、コンビニとかに比べちゃうと、ちょっと、明らかに少ないんですけど、
うん、
ただ、お客さんの数とかを見ると、コンビニに比べたら、まあ、やっぱそれは少ないよなっていう感じなんですよ。
うん、
ただ、客単価で見たときに、
うん、
だいたいコンビニっていうのは500円台、570円くらいなんですよね。
うん、
ただ、100円ショップは600円って言われてます。
あ、コンビニよりじゃ
ちょっとわずかに、うん、そう、わずかにコンビニより勝ってるんですよ。
うん。
まあ、このデータ自体2003年のものなので、あんまり、今はじゃあどうかって言われたらね、わかんないですけど、
はい。
コンビニって結構ね、客 単価で言ったら結構いってんじゃないかって思うんですけどね。なんやかんやで飲み物とか買っちゃうから。
そうですね。
でも、574円っていう感じなんですよ。だから、客入って大体こんなもんしか買わないよみたいな。うん、ところが100円ショップって100円ってついてるからって言って100円のもの1個しか買わないっていう決まりはないわけで。
はい。
まあ、結構ガサガサ買っちゃって。
買うね。
そうね。どっちかっていうとガサガサ買うね。う
ん、ガサガサ買っちゃうんじゃないかな。じゃ
ついついなんだよね。
そうそう。
ついついなんですよ。
お菓子とかさ。
うん。
これ100円？おー、みたいな。のを、こう繰り返してると、いつの間にやら5個6個入ってるから
ね。そうなんだよね。
あるね。だってコンビニとかでもそれに近い現象はあるけど、うん、あって思ったけど、うん、なんか値札見たら498円とか。高
い
よ、
いいな、みたいな。そうそう、いや、いいな。
高いよ、バカ野郎、みたいなさ、チョコレートとかあるじゃん。
あるある。これ
はめっちゃちっちゃいのに、なんだこの498円っていう、この攻撃的な数字はと。
攻撃的
な。完全に。なんだろうな。その498円をコンビニでは買いたくないなっていう気持ちはある。
そうだね。ゴディバとかだったら買うかもしれないけど、うん、なんでコンビニでそんなブランドものがあるんだよみたいな話。うん、まあ当然それはちょっとしたもので、
うん、
常に売ってるものではなかったりはするんですけど、うん、なんかついてたりとかね、はい、なんかキャラクターグッズがついてるとか、ブランドのものがついてるとかっていうのがあるとはいえ、まあそういう値段を見るって必要があるけど、100円ショップは見る必要がないっていうのが、まずありますよね。
うん、そうね、確かに、
うんうんうん。
そう。で、やっぱり気づいて、やっぱり違うなって思ったのが、まあ、目的のものを買うついでに気づかせるっていう、なんだろうな、うん、思想が100円ショップに含まれてるんじゃないかと、
うん、
思うんですよ。
うん、
気づかせる。
気づかせる。え、なんか、普段、僕ら別になんか買いたくて何か買いに行ったらそれしか買わないじゃないですか。
ああ、
だけど100円ショップでカゴを持ってダーって歩いてたら、うん、そこにたどり着く間に結構いろんなものが目についちゃうんですよね。
そうだね。うん。
しかも100円と聞
いた。電池なかったみたいなね。
そうそうそう。単三電池、あ、単四電池足りてないけど、あ、あるじゃんってなっちゃって入れちゃうんですよ。う
んうん、確かにそれはあるね。
だからこれが、うん、そう、これが一番大きいなと。
あと、なんか知らんけどね、文具系のとこに俺は入っていってしまったりするんで、
ね。あ、文具系はね、危ない。
危ないよね、あれね。
危ない。
あのね、よくわかんないのがね、1本で売ってるのに、その隣見たら、20本の全色のセットみたいになってて売ってるけど、
あるあるあるある
同じ100円で売ってるって。
あるある。
意味がわからん。
これの違いは一体なんでこれ。
え、これ何インクの量ですかみたいな。内蔵されてるインクのリットル数が違うのかよ、みたいなさ、疑問にたどり着くね、あれね。
でもさ、ね、100円ショップって、本当にしょうもないもの持ってるじゃん。って思わず買っちゃうんだけど、必要ないんだけど買っちゃってするのよね、100円だから。
ねうん、
ホワイトボードとかね。
ホワイトボード買ったんだ。
なんか芸人さんがよくこう、じゃんって出す時のあの、回答ボードみたいなぐらいの大きさの。
小さいやつね。
そうそう、ホワイトボードみたいな。
まあ家になんかね、小さい黒板的なあれで使ったりする人いるよね。
まあ、メモ代わりになりますから。
うんそうそう。うん、今一応活用はしてますけど、
うん、
ああいうのをね、買っちゃったりとかするんだよね。
なるほど。
ああ。で、ねうん、疑問なのはですね、本当に儲かるのかっていう疑問があるんですけど、うん、お二人どうです？これ、100円ショップって、本当に100円で全部売ってるけど、やっぱ100円以下のものを入手して売らない限り、利益が出ないわけじゃないですか、
うん。
そうですね。
これのですね、テクニックはどんなものがあるのかっていう。
なんか俺は回転寿司的なイメージがありますね。回転寿司でも100円のとことかあったりするじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
あれみたいに、狙いのネタがあって、まあ一部は100円よりも安く仕入れても、すごい利益があるネタもあれば、うん、まあちょっとね、トロ的なものね。
うん、
はい。ちょっとね、ちょっとまあ圧迫しちゃうんだけれども、それを、なんていうか、それで人を引き寄せて、みたいな。
はい。
だからそのあたりのバランスをうまく取ってるんじゃないかなと。
うん、
思ってはいるんですけど。
うん。うん。ホネットさんはいかがですか？
100 円ショップは、でも、なんだろうな。ちょっと質問から外れちゃうかもしれないですけど、最近100円ショップでも100円のものじゃないやつ売ってるじゃないですか。
あ、200円とかね。
200円とかね。
ああ、
そういうようなところで、なんとか食いしのいでるところもあるし、と思うし、
うん、
やっぱりね、さっき、まあ、グリンティさんが言った通り、多分超えてるものというか、やっぱり他の、なんだろうな、コンビニとかで買う方が実は安いものとかって売ってるんですよね、
う
ん、結構。
あったりすると思う。
でも、 100円で一緒に買えるからっていう理由で、100円ショップでついて買っちゃうものとかあるので、うん、だからそういう安いものを結構入れてるんじゃないかなと思いますけどね。
うん。まあ、半分正解。
お
う。もう半分も正解とか言って。
おう。じゃあ全部正解。
全部正解じゃねえか。
全部正解。
話になっちゃうんですけど。まずこれは、かまいたちっていうお笑いコンビのネタなんですけど。
その辺は。出てくるね。
その辺はね、置いといて、はい。
そうですね、置いといて。現状やっぱり中国とかに工場があるというところから、
うん、
得てますんで、ルート的に言うと結構やっぱり安く手に入ったり、あるいは国産でも、単価がね、やっぱ高いんですけど、国産でも。
うんうん、
その、1000個頼むと10万個頼むとで価格が違いすぎる感じなんですよね。
なるほど。
なので、もう売りさばくことの前提で、100万くらい、もう、くれよと、言ったときに、
はいはいはい、
そう、かなり安く手に入られるんですね。
ほんのすごい量を仕入れるっていうことね。
そう、もう、引くくらいの量ですよ。
引くくらい。
引くくらいの量なんで、ずっと回しっぱなしなんで、その分どんどん値段が下がってっていうことですよ。
なるほどね。
じゃあこの値段になります。ボーンって出して、よし、それで、じゃあもう、全部もらうわって。
はいはいはい。
で、そういうことで、まあなんとか100円になると。
なるほど。まあ、いわゆる壮大な、壮大な大人買いみたいな感じですね。
壮大な大人買いですね。
そういうことですよね。
ただやっぱりそれはちょっとリスクがあって、うん、ちょっとコンビニでいうところの、常に新商品をピッてレジでやった瞬間にもうコンピューターがある。まあ、要はデータベースに保存するわけじゃないですか。
うんうん、
どの商品が売れ筋だっていうところの最新的な部分ですね。うんうん、っていう部分は、まあ、宅金っていうのはちょっと遅いかもしれないですね。
あ、
その、他のところに比べると、みんなが欲しいと思ったものは瞬時に揃うってことじゃなくて、
うんうん、
長規模でガッと仕入れたものをバーって羅列するんで、
うん、
仮に一回売り切れると、次補充される前にちょっと時間かかったりっていうことはあるんですよ。
うん、
だからちょっとまあそこはまだ完全体ではないっていう部分は、まあね、あるにしても、
はい、
あ、でもそれでも、まあやっぱり100円で買えるっていう魅力以上にね、ものは、以上なものはなかなか、コンビニでは見当たらないかな、くらいの、
うん、
うん、感じではあるんですけど。で、
そうだね、
まあ、もう一つ聞きたいのがですね、100円ショップで後悔した商品とかあります？あ、なんか100円で、あ、買ってきたものの中の一つがすぐ壊れてしまったと。
あ
ー、これ損した、みたいな。はいは
い、あのね、
あります。
文具系でよくありますよ。なんかすげーインク出なくなるやつとか。
あー、やっぱり、
ね。あったりする。もういきなり、うん、最初、なんか最初3回目ぐらいでもうインク出なくなるボールペンとか、何回か俺は遭遇したことあるよ。
早い。うん、私はね、まあ、CDR ね。
CDR ね。あるある。うん、
CDR1 枚だけ買えるんですよ。
ある。
で、あ、1枚だけ欲しいって時に、すごい重宝するのよ。
うん、
まあ、100円だし、いいやと思って買うんだけど、うん、焼きにするっていう。
ちょっと、今、声大丈夫ですか、ホネストさん。
え？
ああ、なんかね、声がちょっとみんなの声もなんか、あれ変なんで。
ああ、そうですか。今大丈夫ですか？今大丈夫。
若干こもってるよね。
うん。
こもってる感じがしますね、途中から。
うん。今、
まあまあいいか。
はい。焼きにするって。
そう、焼きにするんです。
はい。
で、あ、焼きにすったからもう一回買いに行かなきゃいけないっていう。
うん。
はい。
まあ、質の悪い。
で、その時にね、うん、仮にヨドバシカメラとかだったりすると、おいってなるけど、
うん、
100円で買った手前、いちいち100円に対してクレームってできないです、なかなか。
そうなんですよ。
うん。で、やっぱり、たくさんある商品の中には、どうしてもそういうちょっとね、粗悪なというか、
うん、
あんまり良くない商品も、やっぱり、入ってきちゃうと。
うん。
はい。
いうのは仕方がないんで、まあ、100円ショップ利用する方は、まあ、なんですか、審美眼じゃないですけど、これ本当に買う100円で買って得するなっていうものを見分けて買う必要が出てくるかななんて、
うん、そうですね。まあよく安かろう悪かろうとは言ったもので、まあそこの精神がある以上安く買ったから文句は言えねえなみたいなことがあるんでしょうね。
そうだよね。そうだね、うん、なんかやっぱりでも自分の中で考えては買ってるんだよね。100円ショップで買うものみたいな、
うん、
あるじゃないですか。
は
い
は
い
はい。それはあるね、確かに。
100均ではこれはちょっと買わねえな。まあ、過去の自分の失敗データベースからそれをね、拾ってくるんです
よ。そうだね、引っ張ってくるからね。
そうそう。 まあでも大体のね、認識的にはみんな同じなんじゃないかなと思いますけどね、そういう。なんだろう、うんね、100均で買わないものってなんだろうな。
時計とかでしょ。
時計とかも。
怪しげな時計ですよ、
ね。確かに。
いや、絶対これ、秒刻みで連れてってるやろっていう。時計ね。
どこで買っても似たような品質のものだけだよね、100均で買うのってね。
そうだね、僕なんか
例えば、
うん、あ、いいよ。
どうぞ。
どうぞ。
あ、いいですか？
はい。
例えばなんかこのファイルを整理するための、こう立てかけておくボックスとか、
あ、はいはいはいはい。
なんか CD をこう並べておくためのこう、なんかボックスとか、
うん、
いろいろそういうボックス系とか収納系は買いますね。
そうね。簡単に。
なんか別に壊れても、
うん、
すぐ買い替えられるし、うん、みたいなイメージがあるの。
なんか、そういう、いわゆるちょっとした消耗品みたいなもんだよね。
うんうん、そうだね。うん、そうだね。
その系統だよね、買うものって。
うん、そうだ
ね。本立なんて贅沢したら2000円とかね、いっちゃいますからね、
うん。そうなんだよね。
それに比べたら100円で、で、ある程度自分の家の家とか、ね、部屋の色とかに特に、ね、変に影響しなければ、あ、これでいいじゃんってなっちゃう。
うん。
で、実際それでちゃんと使えるし、みたいな。
うん。
話になるし。
しかも意外とそういうもの、うん、そういうもの長持ちするんだよね。
そう、確かに。
そう、
不思議ね。不思議とね。
うん、ブランドもの結構破れたりするの。
そうそう。すぐ壊れてもいいやって思うものほど長持ちするの、
ね。しぶとい。そう、しぶといんですよ。
なんだんだろうね、それ。
変えたいなと思ってても変えれないっていうね。
うん、わかりますよ、それ。僕だってしばらく高校時代100均の、だって財布使ってた時あって。
そうなんだ。
全然壊れない。
100均の財布。
そ100均の財布が壊れないっていうね、困った事態になりましたよ。壊れたら壊れたって親に言えば、
うん、
あんたじゃあ1000円あげるから公的とか言われるのに、100均で買っちゃって、しかもそれが壊れないから、ずっと使い続けるしかない
みた
い
な。そうなんだよ。そう、まさにそうなんだよ、
ね。
ことになる。
確かにね、
うん。で、まあ、着地点としましては、やはりその100均での、やっぱり我々どうしても買っちゃうし、市場もどうしても、あの、一時期、やばいってなった時期もあったんですけど、
うんうん、
やっぱちゃんと、売り上げはちょっと伸びたりしてるわけですよ、
うん。
で、やっぱり何か、オンラインショップと、どうしても、比べて、うん、100均ショップの方が絶対優れてるっていうのが、あるんだと。
うん、
まあ、僕は思っちゃうんですよ。昨今、この、なんか EC ですか？ショッピング的にね、うん、こう、はいはいはい、インターネットで買える Amazon とかがどんどん侵入じゃないですけども、浸透してきて、みんなそのサービスを手に入れられると、いう状況になっても、
うん、
100均だけは潰れないんじゃないかって思う。まあ理由が。まあ僕考えただけで2つくらいあるんですけど、
おお、なんでしょう。
まあそう、まず一つは、まあまず送料がかからないから、100円のものを買って、た時にネットで買ったら送料がついちゃってプラス送料の方が高くなっちゃうと。
ああ確
かにね。ああ EC の場合はね。
うん、そう、う
ん。送料あるいは手数料ね。その代引き手数料とか、うん、なんかね、うん、
買う方法によって、ね、
そうそう方法によっては100円のもの買うのに1000円くらい出さなきゃ買えなかったりするんですけど、
ね。しかもその送料無料になるのが1万円以上とかなったりするからね。
そうそうそう。
どんだけ100均のもの
買わなきゃいけない。
そうそう100個買わなきゃいけない。
そう。それもなんかね、発注してるんじゃ
ない
か。確かに発注が。
発注状
態。そもそもの100均っていう。
そう、なっちゃうよ、はい。で、なんだっけな、もう一つなんだっけな。あ、そうだ。あと、実際物を見なきゃ、わかんないわけですけど、
うん、
100均の場合も手に取って見れるし、
うん、
他の商品はガラス張りになってたりするけど、100均って絶対ガラス張りになってないんですよ、
ね。あ、確かにね。
もう、うん、これ見ようかしに、あるいはもう、半分壊してもいいくらいの。
半分じゃダメでしょ。
壊してダメでしょ。
ダメでしょ。
壊してダメですけど、かけっぷり無防備なかけっぷり。
無防備ね。確かに。
もう、吟味していいです、みたいな。もう、ガン見して OK です。そう。もう、抜けがあったら買わなくていいから、みたいな。
うん。
あなたが本当に欲しいんだってそれ買えばいいじゃん。
そうね。堂々としてるよね、確かに。
堂々としてるけど、うん、オンラインショッピングとかだと弱点見せないわけじゃないですか。
あそうだね。
もうなんかもう芸能人の顔ボーン出したりとかして、うん、商品が見えないと、むしろ。
確かに。
そう、ね。
月の裏側が見えないのと同じですよ。まあ、そんな感じで。
どんな例えや。
すげえ例えしたの。
そう。で、その上下の方に行ったらなんかもう残り16時間ですとか言って、どんどん59秒、58秒、57秒、56秒みたいな感じになってて、うわーって なっちゃうわけじゃないですか。
うん。で、ついポチッと押しちゃうっていうね。
ついポチッと押しちゃうっていう。
うん、あるある。
まあ、押さないですけど。まあ、そういうこともあるんで。それの2つを比較したら、まあ、その、まあ、オンラインショップとかと、 100円ショップって、そういう差があるなって思うんですね。うん、
そうね。
そう。だから、これから、もしネットで、そういう、なんだな、オンラインショップをより良くしていきたいっていうことがあるんであれば、100円ショップの持ってる、もう武器みたいな、もう今あるメリットみたいなものを、なんとかして手に入れなきゃいけないと、
うん、
まあ思うんですよね。送料だったら送料無料。
うんうん、
でも、現品みたいんだったら、なんか、ショーケースがありますと。
うん、
ショールームだ。ショールームみたいなのありますみたいな感じ。で、そこで全商品、まあ、そこでは手に入らないけど、もう、そこで売ってるものと同じものが送られますみたいなことになってて、不安だったら見に行けるとか。
うん、
そういう風にしてですね、やれば、いけるんじゃないかななんて思うんですよね。
100均はでもね、ネットとはね、ネットにはそぐわない気がするんだよね。
そうだね。
うん、確かに。
やっぱり、さっき言ってた無防備感が100均はね、欲しいですよ。
うん。そう、手に取ってシュッて見て、そのままカゴに入れちゃうみたいな。
うん。
そうだね。
逆に言うと100均でたくさん買いたいって持って帰るのめんどくさいぐらいで、なんか100均の棚のところにね、ボタンがついてて、そこのボタンを押すと、家に届けてくれるぐらいだったら、ちょっとネット使ってもいいかなと思いますけど。
あ、
ま
あ、
そうね。ああ、それくらいだったら、うん、送料分くらい出しますくらいね。そ
う
そ
う
そ
う
そう、うん。
なるかもしれないけど。うん。
なるほどね。
なるほど。
ちゃんと20分使い切りましたね。
まあ、使い切りましたし。使い切りましたし、
はい、
まあ、100均ショップでボタンがついてて押したら、それを届けてくれるっていうシステムがあったらいいなっていう提案もね、うん
はい、
生まれたわけです。うん。これ一つこれいいんじゃないですか。
まあ、提案して、じゃあ。
結論として大丈夫じゃねえかって話
結論としてですよ。もうちょっと正直話しながらどう持ってこうかなみたいな思って、あ、ネットか、ネット、うん、ネットってなって、持ってった方向がそこだったけど、
うん、
まあ、やっぱり100均は100均だし、
うん、
オンラインで買う必要もないから、
うん、
そうだね。
やっぱり、現物でこう調達するっていうことの必要性っていうものを一番教えてくれるものがやっぱり100均なの、100均になるのかななんて。いうふうに思いまして。
うん。
まあ、これからどんどん自分の家の近くにもたくさん増えていってほしいなぁなんて思いながら。
そうですね。
はい。そうですね。
思った次第なんで。
まあ、はい、今度の次回のうまものこのシリーズが何になるかっていうのを僕はすごい楽しみにしてるんですけど。
だんだん細かくなってきてるからね。
うん。
もうなんか、これで会話みたいな。ものも出てくるかもしれない。
はい。まあ、それも楽しみ。
なんか僕と、グリーンティーさんが試されてる感じ。
あるね、この回とかね。
まあ、あ、ないなって思ったら、なんか話題が出てこないなって思ったら、ちゃんとそれはデータとかで補足しますんで。
なるほど。
今はそれを様子見みたいな。
わかりました。
まあ何がしたいんだみたいな味になっちゃうんですけど。まあこういうの調べるの面白いじゃないですか。
うん、
そうですね。
面白いし、普段ね、我々の目の前であるけど、そんなこと考えないですからね。
うん。
そうだね。
まあこれから皆さん、100均ショップ行った時の目の付け方が変わるんじゃないですか。実際本当にこれ100円の価値あるのかどうかとか。
うん。
う
ん
うん、
これネットで買った方がいい
んじゃないか。隣の店で買った方が安いんじゃないかとかね。
まあそういうのはね、比べたりするよね。
はい。
はい。
比べまくって触ってパロってなっちゃうかもしれないけど。なっちゃっても、弁償は多分大丈夫なんで。
100円ですから。
そう。売買取引でレジまで行かないと、交渉、購買成り立ってないと思います。
そうですね。
多分大丈夫と思いますんで。もう皆さんどんどんね、100均にね、足を運んで、
はい。
いただきたいと。はい
100均の方ですか？
そう。あ、もうダイソーの方です。とか言ってね。お近くのダイソーまで、ぜひご来店ください。ご来店お待ちしております。ということで。
今日は。宣伝でね、
はい、
宣伝ばっかだ、今日。はい、
はい。はい。以上です。
はい。ありがとうございました。
いや、まあまあ、流行り物通信簿では、今流行っているものや、これから流行りそうなものをピックアップして、あーだこーだ語らっております。
どちらかというと広く浅くの内容になっておりますので日曜の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索してぜひお聞きください。
やっぱり AKB と違って
はい。というわけで、皆さん長いことお疲れ様でございました。
いえいえ。
うん。今回結構、また行ったんじゃないですか。
また行きました
ね。いや、でも、 なんか、なかなか面白い回でしたね、はい、今回も。非常に楽しめた回でございましたけども、
うん。最近、いい感じっすよ。バカな。自分で言うのなんですけど。
じゃあ、どの立ち位置から言ったの今。
最近感じだと思います。プロデューサー的な立場でね、そう見させてもらいました。ま
あ、確かに面白かったですね。うん、まあ、ぜひぜひ、
この番組よくやってると思うわ。
誰誰
変な感じで言ってくる感じの人で。
いそうだわ、
でも。いますけどね。
いるんですよね。構成作家あたりがね。はい。
前半はかけらじタイムズ、グリーンティーさんがね、はい、まあ、今、日本科学未来館でやっている世界の終わりの物語を題材にしてか、はい、ね、語っていただきましたけれども、はい、非常に面白く。
春先とか、まあ、もう暖かくなってきましたから、
そうですね。
今でもいけるんじゃないですか。
はい、まあ、6月までやってますから、
ぜひ。日にちを合わせて、
うん。暖かい時期に
行き
たいですね。
行きましょう。うん、
だからもしかしたら、いずれかの土日とかにね、ひょこっと行くと、なんかやたらうるさい3人が喋ってんなみたいな時があったら声をかけたらいいと思いますよ。まあ
ね、はい、基本土日ですからね、私たち行くとしたらね。
基本土日ですから。
はい、あ、でもなんか収録の邪魔しないでとか言いそうな気がする。ああ、今撮ってたのにみたいな。
え、いや、待って待って、
なんなら、いやもうなんならじゃあ入りますかみたいな話になって、その人4人目として。
そうね。
入れなきゃいけないことになる。
かけらじキーホルダー見せてくれたら入れますから。
持ってる人少ないわ。持ってる人。ぜひぜひ。皆さんもね、日本科学未来館行ってみて、足を運んでいただきたいと思います。
はい。
はい。そして後半、井戸端カオスは、みんな大好き100円ショップのお話ということでね。
うん。
うん。
まあ、今回も100円ショップでどういう話題になるかと思いましたけれども。
はい。
まあ、なかなか面白い、かけらじらしい、ね、回答にたどり着いたんじゃないかなと思います。
そうですね。
ねえ。まあ、こういった形で、まだまだ、ね、100回に向けても、100回以降も続けていきたいと思いますので、
うん、
ぜひぜひ、皆さんお楽しみというところなんですけれども、
はい。
オープニングで申しました通りですね、
うん。
お便りがまたございますので、
嬉しい限りで、
はい。お便りの方、ご紹介をね、残り3通していきたいと思いますけれども、
はい。
一つ目はですね、これは、桜咲くというタイトルでいただいております。
はい。
駆け上がりラジオの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
あ、そう書いてあるんですよ。
はい。
猫じゃでございますよ。猫、はい、じゃさんからいただいております。今し方第95回配信を拝聴いたしました。大変興味深く、うん、そして楽しい配信でした。相変わらず皆さんの面白い掛け合いが、幅広い話題で毎回楽しんでいます。今回は特にその通りと、膝を打つような思いですと、
うん
何かというと、まあ、最近の歌、会いたがったり、涙こらえたり、夢諦めなさすぎなんじゃっていうようなことをね、
うん、
同じことを何回も言うなと、ああ、内心思っておりましたと。
ああ、やっぱりみんなそうなんですね。
まあそうです、ね。
まあそういうことを思っておりましたということですね。はい、まあ特にうざいなと思ってたのは君に会えてよかったと。どいつもこいつも会えてよかったってうっさいなと。ということを思っていたと。
まあでも良くないなとも言えないしな、みたいな気持ちはあるんですよね。まあ良、ねまあ、かったことにしないといけないっていう複雑なこともあるんですよ。
まあ、事情的に、ね、
ことにするかみたいな。
はい、大人の事情で、
ね。そうそう。よかったって、もう言うしかないみたいな。
まあまあ、猫じゃさんは、子供たちの音楽番組を見てる時も突っ込んでるらしくてですね。
まあね。
まあ、歌の間に突っ込むのやめてくれと。はい、まあ、お子さんからクレームが入ったと。
まあ、別に個々の歌が悪いって言ってるわけじゃないですからね。
そうですね。
全体的にそういう傾向があるって言ってるわけで。はい。
さて、そんなことを言いつつ、件名は、うん、あるあるセリフですが、やっと長男の受験が終わりましたと。
うん。
おめでとうございます。はい、ね、なんとか志望校に合格し、今は膨大な書類を作成したり、過去主人が、大金を振り込んだり、主人が稼いだ、お役所に届け出をしたり、もちろん主人がということで、主人の方が全てやっていると、ね。
なるほど。
一番お金かかる時ですよ。
そうですよ。受験 ね、終わって、これから入学、それで学費を払わなきゃいけない。
うん、
大変ですね。
でもしこれでなんかちょっと仕送りとかなってきたらもう、うわーって。
なりますかね。
何の効果も。
まあまあまあ、まあ、母親としてはご飯を毎回滞りなく作るくらいしかできませんでしたが、
うん、
なんだか
脱力
感、いっぱいの日々ですということで、うん、ぜひ、猫者さんには東京ガスのね、CM を見ていただきたいなと思いますけれども。
う
ん、
ああ、ボロ泣きするやつね、
そう、泣ける CM。あれはお母さんご飯を作るだけでも、やっぱり息子っていうのはね、感謝してますから。
うん。
ね、いいところですね。 まあ、ね、男の子だということで。
はい。
まあ、昔はね、別々に暮らし、お母さんと別々に暮らしたくないって言ってたのに、まあ、今ではね、すっかり、もう、親離れっていうところなんでしょうね。う
ん、まあ、時代ですよ、時代。ですか。流れていくんですよ、そういうふうにね。
そういうことです。
成長
していく。まあ、成長していくということですね。はい。はい、長くなりました。あ、前々回でも私のハガキを読んでくださってありがとうございました。世代も状況も全く違うと思われる私にも楽しめるかけらじはこれからきっと、リスナー枠が広がっていくと思いますよ。それではまたということでいただいております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ね、本当にありがたいかけでございます。そしてそして、これが4つ目ですかね。
4つ目。はい。
優先席というタイトルでいただいております。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんにちは。はい、95回で、三義鉄道の窓が割れたという話をされていたときに、ちょうど三義鉄道に乗っていて、一人車内でニヤニヤしてたケリーです。
はい、お会いしてるんじゃないですかね、どっかで。
なんで富田に向かおうとしてるんですか、これ。
そうですね。
行ったらダメですよ、そんなに。富田
とか。富田とか言っちゃダメですよ、ね、富田、はい、まあ、乗ってたんでしょうね、富田にね、行こうとして、ね、まあ、それで近鉄、四日市方面に行くのか、まあ、名古屋方面に行くのかわかんないですけどね。
はい。
はい、優先席の話題がありましたが、僕はなるべく譲るようにしています。
うん。
しかし朝のすごく眠い時、仕事でクタクタの時など、朝夕の通勤、帰宅ラッシュの時は、正直座席に座れたら譲りたくないです。
まあそういう時もありますよね。
まあそうですね。うん、でも以前酔っ払って名古屋から帰る時に、あ、名古屋方面ですね。じゃあ、僕は座って寝ようとしていたのですが、前に妊婦さんが立っていたのでもちろん譲りました。
うん、
お、素晴らしい。優先席、最優先席とかを設けるなら、体の不自由な人用、子供用、疲れて、座りたい人用、酔っ払い用、朝帰り用、などなど、細かく優先席を分けちゃったら、女性専用車両なんてのもあるくらいですから、不可能ではないのでは、はい、と、超ガラガラの三義鉄道に乗りながら思いました。
まあ、
では、またお便りします、はい、ということで。
まあ、この辺でもまだ語り、ね、害があるところはいっぱいありますよね。
そうですね。
ありますよ。
はい、まあまあまあまあ、三義鉄道はね、多分必要ない。朝のね、富田発、まあ、藤原行きの電車じゃない限りは、多分そんなに混むことはないですから。
まあ、誰にもわからなくなってくるのでね、その辺にしときますか。
そうですね。
はい、
まあまあ、ぜひ、このね、話題も、いろんな方がその、優先席とか最優先席の話、思いを持ってるでしょうから、
うん、
ぜひお便りいただければと思います。
はい。
そして最後の5つ目のお便り、こんにちはということでいただいております。
うん。
ホネソさん、ウマムさん、グリーンティーさん、こんにちは。アキさんです。ということで、アキさんからいただいてますね。
はい、ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。3月のテーマの卒業について、もうかれこれ、十数年前ですが、卒業の時に制服のボタンを上げた記憶があります。
お
ー
おーおお。
学ランだったんでしょうね。
はい。
うん。この、ボタン無償譲渡制度はいつ頃から始まった文化なんでしょうかね。うん、あと、うん、女の子はもらったボタンをどうするんでしょうか。今思えば学生時代というのは不思議がいっぱいですね。以上、これからも頑張って配信してくださいということで、頑張って配信してください。配信頑張ってくださいですね。はい、いただいております。
ボタンね、なんでもらったりあげたりするんですかね。理由は僕はよくわからないです。
しかも
あれ、うん。いや、あれ個人情報入ってないじゃないですか。ボタン誰のボタンかよくわかんない。忘れちゃうと思うんですか。
ね、そのボタン、第二ボタンを上げる、その意味合いっていうのが、なんか昔聞いたんですけど、
うんうん、
その人の心臓に一番近い、要はハートに一番近い部分なので、
はいはいはい、
その人の心の、まあ一番近くにあったものをもらって、まあ、その人の代わりにね、持っておくっていう。
なるほどね。
そういう意味合いで第二ボタンだったらしいんですよ。第一ボタンだと首だからね。
そうか。
それだったら学ランの裏地じゃないか。裏地を
切り取ってたな。それ言っちゃダメ。
裏地布。
渡せないでしょ。
布ね。
これ渡すのが一番
ボロボロになっちゃうでしょ、それ。まあそういう意味があって、第二ボタンってなったらしいですけど。まあ我々の場合はね、学ランじゃなかったですから。
そうですね。
まあネクタイの譲り合いとかのがあったんですけどね。
あったんですか、そんなの。
あったんですよ。
まあでもそんなもんいつまでも取っとくの、それ。
もう残念ながら、
うん、
僕逆に最後の方2本になってましたけどね。
どういうこと
でもらってる
の、ま、なんかもらっちゃったんでしょ
うね。意味がわか
る。誰ももらってくれないから。
ネクタイないともね、怒られるしね。
そう
そうそう。いや、卒業だからね。まあいいやって感じなんでしょうけど。なんか2本になってましたね。
ちょっとこの辺のね、不思議というのも、いつか影味の中
でやりたい
ってみたいですね。
ヒストリー的なね。
と、
追求していきたいっていうのがありますね。うん、
まあ、そんな感じでお便りいっぱいいただきまして、ありがとうございます。
は
い、
ありがとうございます。
はい。ということで、はい、まあ、今回はこの辺で終わっていこうと思うんですけれども、うん、まあ、今言ったようにですね、お便り、かけあかりラジオ、どしどし募集しております。
はい。
ツイッターのダイレクトメッセージ、E メールにてお送りいただければと思います。ツイッターの ID は、かけらじ、E メールは、かけらじ、アットマーク、gmail.com、もしくは、かけらじ、アットマーク、yahoo.co.jp です。はい。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマ、そして、今月のお題に対する回答など、気軽にどしどしお便りをお送りいただければと思います。そして、今回はですね、まあ、3月30日ということで、次回は4月テーマということになりますので、はい、4月のテーマを発表したいと思いますが、
はい、
4月のテーマは、ね、かけらじ、はい、お気に入りの回は、ね、皆さん何ですかというようなところで聞いてみたいと思います。はい、まあ、100回ね、記念というところも見据えて、このお題にしてみたいと思いますので、うん、どしどし皆さんのかけらじお気に入り回、送っていただければと思います。
そうですね。
できれば理由もね、なんかいただけると、うん。ワンポイント理由をいただけると。
うん、そうですね。ありがたいですね。
もうね。
こういうところでね、うん。
過去配信もですね。今、現時点で第4回まで来てますので。
はい。
もうあと3週間ぐらいで全部過去配信も出し切ります。
そうです
よ。はい。なのでその中で、まあ、聞いた中でね、選んでいただければと思います。
う
ん、
ぜひぜひ。はい。我々3人ともども。楽しみ。
時間かかるな。
ざっと100時間ですからね。
100時間。
そうだね。ざっとね。ざっと100時間ぐらいだからね。まあぜひ、これを聞いた中でも、やっぱり一番最初に聞いたこの回は忘れられないとかいうのあると思いますね。
うん、そうなんですね。
はい。ぜひぜひお送りいただければと思います。
はい。
はい。というわけで、第97回はこの辺で、はい、お別れをしたいと思います。ね、次は98回ですから、楽しみにしていただければと思います。それでは、今回お届けしましたのは、私、ホネストと、
グリーンティーと、
ウママでした。
それでは皆さん、ごきげんよう、さよなら。